SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
今週24日金曜日から始まる光と音楽アイディアの祭典ビビットシドニー。2009年にエネルギーの効率化を目的としたスマートライトフェスティバルとして始まったのがきっかけでした。以降毎年この時期に開催されるビビットは国内外から多くの人が訪れ、昨年は348万人、経済効果は2億610万オーストラリアドルと、シドニーシティの一大イベントとして親しまれています。今日のインタビューは、今年のビビットでハイライトイベントとなるインスタレーション、光楽陽をデザインした日本のアーティスト集団、イターナルアートスペースの岩波修一郎さん、空本智之さん、江原紗恵子さん、そして安河内修太さんにお話を伺います。イベントの期間中の5月24日から6月15日までダーリングハーバーの水面に浮かび上がるこの光のインスタレーションのコンセプトについて、まずはイターナルアートスペースのディレクターでファウンダー、今回のインスタレーションを統括する岩波修一郎さんに聞いてみました。
光楽陽というまず、このコンセプトなんですけれども、こちらはですね、まあ日本語の四字熟語で、絶えず移り変わるこの世の、その無常の例えというところからですね、花に咲く花も風に吹かれて散り、まあ青葉もやがて枯れ落ちる、その意から取っております。その人生は一時的変わりやすく、人生の儚さを例えとした作品としましてですね、こちらは2022年に中東一のアートフェスティバル、サウジアラビア首都のリヤドで展開しているノアリヤド、2022で発表した作品になります。
光楽陽の作品を世界で展開したいという思いから、今年のイベントにサブミッションしたというイターナルアートスペース、実際のインスタレーションはどのようなものになるのでしょうか。
作品の方法展開からまずご紹介させてもらいますと、プロダクションは F1 やですね、ワールドカップ、まあ、盛大なショープロダクション、空間演出、レーザーショーなどを行っている、スロバキアに本拠地を構えるクバンツショープロダクションとともに、まあ、最新技術を設計して、展開いたします。で、ビビットシドニーではですね、ウォータースクリーンを設置しまして、3万ルーメンのプロジェクションを2台導入しまして、クバンツの高精細な LGB レーザー10台を、投入しましてですね、サンドシステムも入れた、まあ、ビジュアル、サウンド、レーザーの、ホログラフィックをレーザー、サウンドインスタレーションの作品となっております。
過去にサウジアラビアでショーケースされたこのインスタレーションですが、舞台がオーストラリアということで、プロジェクションにはオーストラリアのネイティブフラワーが映し出されます。今回のプロジェクトで映像、並びにストーリーボードを担当したアーティストで VJ の江原紗恵子さんです。
オーストラリアのネイティブフラワーは全部で15種類くらいだったかな。まあ代表的なものを集めて、まあ、リサーチをして使用させていただいておりまして、で特にあの、ワラタフラワーは、その、まあオーストラリアのそのシンボルにもなっているお花なので、特にそのわかりやすくといいますか、目が行くように映像の中で使っております。
多分初めて目にしたり耳にする花だと思いますけど、表現する上で何か難しかったことなどありますか？
そうですね。やっぱりその日本で見慣れない花だったり、形状であったりするので、やっぱりそのどういった地形で育っているものなのかですとか、まあどういう環境下で育っているものなのかっていうことは、まあ、特に気をつけてリサーチをしたんですけれども、その複雑な形状のお花がすごく多かったので、まあ、リアルな写真を切り抜いたものを、3D のその映像にしてるんですけど、その切り抜きがすごく大変でした。時間がかかりました。細かい、その、お花だったので。
今回設置されるのはダーリングハーバーのオープンスペースであるコックルベイというとこなんですけども、このデザインや設置においてどのようなことを考えてデザインに組み込まれたんでしょうか？
そうですね。やっぱりそのウォータースクリーンっていうこともあったので、まあもちろんそのどういった形でそのプロジェクションが見えるかっていうことも、まあ想定しながら、黒っぽい背景のその映像には全体的に仕上がっているんですけれども、やっぱりそのホログラフィックっていう特性だったりですとか、まあその立体感のあるそのウォータースクリーンの形状を考えて、まあその黒っぽい背景の中に、この花がちょっとこう浮かび上がってくるような、その本当にもう、そのダーリンハーバーにネイティブフラワーが浮かび上がってくるようなところを思い描きながら、これは作っています。
照明デザイナーやプログラマーとして活動する空本智之さんは今回、作品でレイザーの演出を担当しています。
もともとこの光落葉っていう作品がそのレーザーと映像と音っていう、まあ三位一体のような形をとっているものなので、まあそれぞれの要素が絡み合っているっていうような作品に、してるんです。まあ先ほど佐恵子さんがおっしゃったように、その、まあこの海岸部分にその映像が浮かぶっていうところに、僕はその光の線を使って何か造形というか形が感じられるようなレーザーを展開するように、プログラムしてます。線が重なり合うことによって形が立体的に浮かぶような、イメージを、いろいろ調整しながら、設定してます。
そしてこの光落葉の3つ目の要素である音、音楽を担当するのは安河内修太さんです。
僕の作ってる音楽の、ま、ジャンル的に、アンビエントって言われているジャンルなんですけど、まあ、あまりご存知じゃない方も結構いらっしゃると思うんですけど、特定のビートとかが入っているような音楽ではなく、割と浮遊感があるような、まあ、一応どんなシチュエーションにも合うような音楽ではあって、そういう音楽を普段作ってて、で、まあ今回はちょっとオーストラリアでやるっていうことで、まあ少しその、オーストラリアっぽいテイストも入れられたらいいなと思って、まあオーストラリア、なんか民族楽器みたいなのをちょっと自分でいろいろ調べて、で、まあ、それを実際に購入して、で、まあサンプリングして、それとまあ、僕は普段モジュラーシンセサイザーっていう、まあ、アナログのシンセサイザーをこうなんかすごいあるんですけど、それとこう組み合わせて、まあ、パーカッシブな音を入れたり、で、あと今回マスタリングっていう作業にテイラー・デプリーっていうそのアンビエントのジャンルですごい有名な方にお願いしてます。それも結構いい感じに仕上がったかなと思います。
その取り入れる楽器というのはアボリジナルのディジリドゥとかでしょうか？
ではなくてですね、名前がクラップスティックだった。で、本当は木の、ただ、こう、カーンって音が鳴る楽器なんですけど、まあ、それぐらいがなんか、こう、ちょっと気持ちいいなと。
今回このインスタレーションを見る観客にはどういったストーリーを伝えたいと思っていらっしゃいますか？岩波さん。
今回のこの、ストーリーはですね、まあ日本のテーマであるその光落葉というですね、まあ人生の儚さだったりとか、そういった花の美しさ、まあ永遠の永遠みたいなところを我々テーマにしています。で、今回ビビッドシドニーではですね、今年のフェスティバルテーマであるヒューマニティ、人間性というものがテーマになっておりまして、クリエイティビティ&イマジネーションがですね、創造性と、創造力は、まあ私たちの人間らしく、私たちの世界を理解して、それに対応して、まあ多様性を尊重するということが大きなテーマになっています。まあこのテーマをもとにですね、まあシドニーはいろんな観光客の方がビビッドシドニーを訪れてきますので、まあ我々のインスタレーションを通じてですね、そういった、まあ多様性だったりとかインクルージョンみたいなところをですね、まあ感じていただける作品として、まあこのような、我々の光落葉の作品をですね、まあ感じつぎ、的に感じていただきながら、まあ、それに加えまして、先ほど彩子さんのお話でもありました通りに、我々は今回そのオーストラリアの、お花をですね、モチーフにした作品を展開しておりますので、そういったですね、まあ、花の美しさ、そして生態系における花の重要な役割を思い出す作品として、まあ、レーザー加えて、サウンドインスタレーションも含めて感じていただきたいなと思って。
岩波さんはミューティックジャパンの代表でもいらっしゃいますけど、さまざまなイベントも手掛けられていらっしゃいますけど、ビビットはどう思われますか？
ビビットシドニーはですね、もちろんその国とですね、都市が展開している、支援しているフェスティバルとしては非常に注目を置いているフェスティバルだと思います。で、海外、日本からもですね、注目フェスティバルとして、まあ、そのライティングインスタレーションもありまして、ショーケースもありますし、まあ、様々なところで、パブリックインスタレーションが体験できる、街で体験できるアーツインスタレーションとしてはですね、まあ、世界であまり数えるほどしかないんじゃないかと思われるぐらい、まあ、唯一無二のフェスティバルなんじゃないかなっていうところは感じております。なので我々としてもですね、ここ日本を代表した日本チームでこのビビットシドニーに参加できるということは非常に光栄なことですので、それを光栄なことをですね、向こうで展開することは今から非常に楽しみに思っております。
エターナルアートスペースの皆さんは、このイベントに合わせ来訪します。実際にインスタレーションが設置され、映し出されるまでどんな思いなのでしょうか。江原さんです。
そうですね。なんか、ウォータースクリーンが結構その環境に左右されるっていうところがあるので、なんかまあ天候だったり風だったりとかが、まあ穏やかな状態だといいなとは思ってます。
今日は24日金曜日から始まるビビットシドニーで、インスタレーション光楽用を担当するイターナルアートスペースのディレクター、岩波修一郎さん、アーティストで BJ の江原紗友子さん、照明デザイナーでプログラマーの空本智之さん、そしてミュージシャンの安河内修太さんにお話を伺いました。この8分間に及ぶ光楽用のインスタレーションは、イベント期間中、毎晩6時から11時までリピートでダーリンハーバーのコックルベイに映し出されます。またビビットではこの他にも、サーキュラキーで開催される700台によるドローンショーをはじめ、シドニータワーから照射される7色のハイパワーレーザーなど、無料で楽しめるたくさんのイベントやインスタレーションが実施されます。詳しいプログラムはイベントのオフィシャルページビビットシドニー .com からどうぞ。